こんにちは、たきです。このラジオでは、ヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。今日は9月30日で、ついに9月も最終日となりました。だいぶね、やっと涼しくなってきて、今日は特に大きな予定もなく、仕事はね、ちょこちょこあるんですけど、いつもよりのんびりとした一日になりそうなので、午前中は少し公園で本を読んだりしようかなと思って、お気に入りの公園までお出かけをしてきております。外が涼しくなってきたから、保育園の子供たちも公園に来てたくさん遊んでいて、ちょっと周りがにぎやかだったので、ラジオ撮れないかなと思ったんですけど、小雨がね、降り始めて、今、おちびちゃんたちは、保育園に帰って行ったり、屋根があるところで雨宿りをしていたりするので、私も木陰で少し雨をしのぎつつ、ラジオ配信をしております。今日はライブで配信をしているので、まったり、私の最近のこととか、雑談を交えつつ、話していきたいなと思ってますので、皆さんお時間があるときにね、ちょっと BGM 代わりにでも聞き流していただけたらと思います。今日は月末なので、私が毎月行っている晦日参りに先ほど行ってきました。初詣とかね、行く人多いかなと思うんですけど、晦日参りは毎月月末に最終日に近所の氏神様にお参りに行くというもの。です。これは、この習慣はもう始めて3年、4年ぐらい。もしかしたらもうちょっと5年とか経つかもしれないんですけど、なんか気がついたら続いてるっていう感じで。まあね、行けない月とかも稀にあるんですよね。なんかすごい雨が降っててとか、行こう行こうって思いながら気がついたら夕方になっちゃっててとか、っていうので、行けない時もたまにあるんですけど、まあ、ほとんど毎月行ってて、この習慣をするようになってから、すごいね、こう自分の波長が整うっていうか、こう、自分と周りのつながりをより意識して、調和して生きていけるっていうのかな。なんかそういう感覚を毎月、月末に思い出す。そういうために、続けてます。あとはね、なんか、まあ、晦日参りに限らずですけど、お賽銭をするとき、神社とかに行ってお賽銭投げるときって、執着を手放すっていう意味でもあるんですよね。だからお賽銭って投げるんですよね。投げ銭とか言ったりしますけど、こう丁寧にチリンって入れるんじゃなくて、こう、ポンって投げ入れる感じにしてあげると、自分の中の、まあ、執着が少しずつ和らいでいくよっていう、そういう考え方もあったりします。なんかお金に対するね、執着とか不安とかある人多いと思うんですけど、私もそういう感覚すごくわかるので、まあ自分の中の、お金の不安とか執着とかそういうものを手放すっていう意味でも、晦日参りって役に立っていて、で、循環なんですよね。ただ、投げ入れて終わりっていうわけじゃなくて、その、自分の中にある豊かさを、いつもありがとうの気持ちでお賽銭箱に入れて、で、それが、こう、巡り巡ってまた自分の元に戻ってくるっていう、そういう考え方なので、毎月、晦日参りに行ってると、すごく、まあ、自分の調子が整うのはもちろんなんですけど、そういうお金の出入りだったり、まあ、お金に限らず、いろんなエネルギー面での、こう、出たり入ったりっていう循環が、すごく、スムーズに、整っていくなっていうのを、実感しています。なので、もし、晦日参り、興味がある方、いましたら、自分のね、近所の、氏神様のところに毎月月末に行ってみると結構新鮮な感覚というか、なんか神社ってそこに行くだけでこう空気が違うんですよね。特に感じやすいのは夏の時期とか だと思うんですけど、すごい周りは暑いのに、神社とかお寺のエリアに行くと、そこだけちょっと気温が下がっていて、涼しいんですよね。なんかこうマイナスイオンが漂ってるような、そんな感覚があって、まあ地面がね、下が地面で土で、だからっていうのはもちろんあると思うんですけど、やっぱりそこに神社があったり、お寺があったりっていうのは、そこの場所に意味があるわけですよね。だからまあ、いわゆるパワースポットみたいな感じで、そこに自分の身を、体を運ぶことで、まあ、整うわけですよ。だからこそ、その、行けない時っていうのも、やっぱり出てくるんですよね。自分の調子が整ってないとか、よくね、呼ばれてないとかいう言い方もしますけどね。そういう神社に呼ばれないといけないとか。だからそういう、まあ、自分がそこに行こうと思って行けるっていうことは、それだけで意味があるんですけど、私秩父の方にある、三つ峰神社っていうところに、結構前から行ってみたいなって思いながら、まだ一回も行けてなくて、そこは多分まだ呼ばれてないというか、そのタイミングじゃないから行けないんだろうなって思うんですよ。何回か行こうと思って計画を立てようとしたり、調べてみたり、ルートをね、調べてみたりとか、いろいろ行動はしてるんですけど、まだそこまで、その、実際にその場所に行くまで至ってないんですよね。ただ、その、伊勢神宮とか、うちからもっと三つ峰神社よりももっともっと距離があるようなところには、その三つ峰神社に行きたいなって思い始めてからもうすでに3回ぐらいは行ってるんですよ。だからね、距離ってそんなに実は問題じゃなくて、タイミングとか、まあ、そういう呼ばれる呼ばれない、目には見えないね、そういうものっていうのが、いろいろあるんだろうなと思って。で、伊勢神宮に行った時に、今でもずっと覚えてるのが初めて行った時に、あれはね、多分6月か7月か、そのぐらいだったと思うんですが、セミがね、鳴いてたんですよ。ただ、鳥居をくぐって、参道を歩いてたら、すごい静かだったんですよね。さっきまですごいセミが鳴いてたのに、なんか伊勢神宮の中に入ったら、すごい静寂で、なんかそれだけではなんか伊勢神宮ってすごいなって思いつつ、でもそれが当たり前、初めてだからわかんないから、それが当たり前なのかなと思って歩いてたら、でその伊勢神宮って鳥居がこう何箇所にもあるわけですね。で、一番最初の大きい鳥居をくぐった時に、すごい静かで、で、そのままこう、テコテコ歩いてたら、二つ目の鳥居があって、あ、また鳥居が出てきたと思って、こう、お辞儀をして、くぐったわけですよ。そしたら、二つ目の鳥居をくぐった瞬間に、それまですんごい静かだったのに、一斉に、周りセミとかいろんな虫がわーって鳴き出して、なんか、ね、その受け取り方次第ですけど、歓迎されているのか、もしくは、帰れって言われているのかわかんないけど、とりあえずそのぐらいのこう、わーっていう音がね、急に鳴り響いて、すごいびっくりした記憶があるんですよね。で、その時はなんかその迎えられてるのか、それともこれ以上前に進むなって言われてるのかわかんないなとか思いながらも、でもとりあえずこうせっかく来たからと思ってお参りするためにね、こう、どんどん奥の方に進んでいったんですけど、まあ今となってはその場所に足を運べたとか、行った時にね、まあ、やっぱ伊勢神宮ってすごい広いし、有名な場所だから、まあ、奥に行けば行くほど人はいたんですけど、その、すごい静かな静寂から、二つ目の鳥居をくぐってわーって虫が鳴き始めたっていう時には、周りに誰もいなかったんですよね。なんか人払いがされてたというか、そういう感じで、まあ、今振り返ると、まあ、呼ばれたからこそ、行ける状態だったからこそ、あの経験ができたんだろうなっていうふうにね、勝手に私は解釈してます。で、まあなんかそういう感じで、神社とかお寺とかっていうのは、結構行こうと思って、いつでも行けるわけじゃなくて、行こうと思って行けない時とかっていうのも本当にあるんですよね。もう行く気満々で 家を出たのに、なんか予想外のことが起こって、結局行けないとか。だから、まあその近所の氏神様だとしても、ね、その距離がなかったと、そんなに距離がなかったとしても、行ける。お参りしようと思ってそこに行けるっていうことには、それだけで意味が、あるので、なんかね、ぜひ、毎月、月末に、晦日参りっていうのを習慣にしてもらうと、自分を整えるための、まあ、1ヶ月の締めというか、になるんじゃないかなっていうふうに思います。で、結構この話をしてね、周りの、私の知り合いの人とか、普段、ヨガの講座を受けてくれてる方とか、私も晦日参り行ってきました、みたいな感じで、ね、感想を言ってくれるんですけど、まあ、よっぽど神社が好きな人じゃないと、毎月毎月神社に足を運ぶってしないと思うんですよね。でも意外と、その、まあ、この日で行くぞっていうのを決めておくと、ああ、そっか、今日、月末だから神社行く日か、みたいな感じで、なんか行こうかな、行かないかな、とかって悩まずに、とりあえず足を運べるようになるんですよね。その足を運んだ結果、お参りができるかできないかは、まあ、その月によって違うという。まあ、それも面白いな、と思ってます。で、そう。なんかその、お参りをした時に、まあ、いろんなね、やり方はあると思うんですよ。まあ、基本的なのは、二礼、二拍手、一礼ですか？お参りのね、参拝方法ありますけど、手を合わせてるときに、例えば自分の名前と住所を言う人もいるし、〇〇ができますように、〇〇が叶いますようにっていうお願いをする人もいるだろうし、いつもありがとうございますっていう感謝をただ伝えるっていう、人もいると思うんですが、まあ、ヨガとかね、瞑想を習慣化して、まあ、みんなにこれいいよって伝えている私の立場からすると、お参りっていうのも、実は瞑想そのものなんですよね。手を合わせてるときに、まあ、もちろん、雑念が浮かんでくると、せっかくのお参りしている時間がもったいないので、住所を言うとか、願い事を言うとか、自分がそこに意識を留めておけるようなことを決めておくっていうのは一つの方法なんですけど、もう毎月毎月言ってるとそれがルーティンになってくるから、で、しかも普段ね、瞑想してる人なんかはその瞑想で深い集中に入る感覚っていうのがコツを掴んでくると、スッと一瞬にそこに入っていけるようになるので、お参りをする、手を合わせているその瞬間にも、深い、なるべく深い瞑想状態。頭の中に思考が浮かんでこない。ただその場と一体になる。っていう感覚を感じると、本当にね、これはなんか、なんて言うんですかね、言葉にはならないんですけれども、その場と一体になるというか、その、神社の、空間の中の一部になるっていうか、手を合わせてるその瞬間はね。でもちろんその手を離して、最後の一礼をするときには自分というものに意識が戻ってきてるから、なんか神社の中にいる私みたいな感覚に戻るんですけど、手を合わせてるその瞬間、数十秒だけは、なんか無になれるんですよね。だからこそなんか瞑想を普段してますと、瞑想を深めていきたいって思ってますみたいな人にも、この晦日参りとか、まあ、神社をお参りするっていうのは、一つおすすめかなと思います。なんかまあこれもね、日本人の特権というか、その暮らす国によってお寺がたくさんあるところもあるし、教会がたくさんあるところもあるし、いろいろですけど、日本はね、やっぱり神社がたくさんあって、まあ、お寺もありますけど、中には寺と神社が同じ場所にあったりとかね、したりもするので、そういう環境を活かしつつ、自分を整えるための一つのツールとして、そういう周りの環境っていうのも、まあ、活用できたらいいのかな、なんていうことを今日ふと、晦日参りをした後に考えました。なので、今日の雑談のラジオ配信のテーマに選んでみました。 なんかね、この、晦日参り、あ、そう、30日と31日がね、ある月があって、これはなんか諸説あるんですよ。晦日参りっていうぐらいだから、30日に行くのがいいだろうっていう人と、まあ、晦日参りっていう名前はついてるけど、月の締めくくりの日にお参りをするっていうものだから、31日があるなら31日に行くべきなんじゃないか、みたいなね。そういう、説があり、人によって意見が分かれるところなんですが、まあ、私個人としては、一番最後の日でいいんじゃないかなと思っていて、31日がある月は31日に行くようにしてます。っていうのも、まあ、晦日って、30日って書いて晦日って読みますけど、12月31日の大晦日って31日なんですよね。だから、まあ31日でいいんじゃないのかな、他の月も。って思っているんですけどね。実際のところはどうなんでしょう。まああんまり、なんか細かいことを私は気にしないようにしてるので、月の終わりの日に行くみたいな感じで、ざっくり決めてます。あとはなんか神社にお参りに行く時間帯は、まあ、やっぱり行けるなら、早朝とか午前中の早い時間がいいと言われてますよね。こう、陽の日が昇っていく明るいエネルギーの時間帯。これが3時、午後3時とか過ぎて、夕方の陰の時間になってくると、なんかその神社とか、なんかこう目に見えない、なんていうんですか、エネルギーみたいな詳しい友達、に言わせると、夕方の陰の時間に神社に行くと、場合によっちゃ、なんかその、良くないものっていうかな、なんて言うんだろうね、この、自分の邪気を強めるようなものが集まってくることがあるから、あんまり、その、夕方以降、なんかその、祭日っていうか、お祭りやってるとき、赤い提灯とかがバーってついてるときは別らしいんですけど、普段の、こう、シーンとしてる時の暗い神社にはあんまり足を運ばない方がいいと思うよ、みたいな話をしていたので、まあ、晦日参りする時もなるべく早い、明るい時間帯に行くようにしてます。で、実際になんかその、氏神様って言われるような、割とこう、こじんまりとした近所にあるような神社っていうのは、夕方に4時とか5時とかには門がね、閉まる。4時5時以降にはお参りできないように管理されているところとかも結構あるので、私ね、それ知らなかった時は、ちょうど門をガラガラガラガラって閉めてる時に一回お参り行こうと思ったら、なんかできなくて、あ、もう閉まっちゃうんだと思って U ターンして、で、その時も結局なんかそのお参り、今月はしなくていいよっていうことなんだろうなと思ってしなかったんですけど、そう、できなかった時があって、で、その話を友達に、その詳しい友達にしたら、そういう話をしてたんですよね。夕方はあんまり行かない方がいいよ、みたいな話をしてたので、まあ、お参りをする時間帯っていうのも、余裕があればね、意識をして行ってみるといいのかなと思います。気がついたら雨が止んで、そしてさっきまでたくさんいた、子供たちも帰ってきましたね。そう。それで今日の、ま、ラジオの、ま、一番話したかったのはこの晦日参りの話なんですけど、今日のラジオのね、テーマに書いてる、人生なるようにしかならないっていう話。これも、ま、これもっていうかこの言葉っていうのが、今日私が、この今公園に来る前に、神社をお参りした時に、ふと、こう降りてきたというか、頭に浮かんだ言葉だったんですよね。最近結構いろいろ仕事の、今後の仕事のこととか、で、まあ、方向性というか、どうしていこうかな、みたいなのを考えるタイミングがあって、まあ、一つの私のこの、まあ、来年の春ぐらいに向けて、いろいろこう、自分がね、選択するとき、 選択するタイミングだなっていうのを感じてるんですよ、この数ヶ月で。で、まあ、自分の中の選択肢としては、まあ、3つぐらい大きく分けるとなって、まあ、自分のどのルートを選んでいこうか、みたいなことを、ふと頭に浮かんだときに、でも別に今の私からしたらどれが正解か不正解かとかわからないわけですね。だし、まあ悩んでる時点で多分どれを選んでもいいんだろうなっていうことも、まあ、気づいてるんですよ。私の、自分のマイルールというか、もともとすごい優柔不断で、一個のことを決断するのにすごい時間がかかるタイプだったんですけど、まあ、これもヨガとか瞑想とかするようになって、こう軸がしっかりしてくると、まあ多少のことではぶれないというか、まあどれ選んでも結果はなるようにしかならないなっていうのがあるから、で悩む時点で結局どっちでもいいんですよね。A 定食か B 定食かどっちにしようかなって悩むっていうことは、A 定食のサバを食べたい気分でもあるし、B 定食の豚の生姜焼きを食べたい気分でもあるわけですよね。でそれって結局豚の生姜焼きを食べてみないと、わからないし、サバを食べてみないとわからないわけですよね。あ、やっぱサバでよかったって思うかもしれないし、あ、サバはサバで美味しいけど、やっぱり豚の生姜焼きも食べたいな。今度は豚の生姜焼きにしようって思うかもしれないし。で、それが悩まない時もあるわけですよ。今日はま絶対サバみたいな。もう、看板を見るまでもなく、メニューを見るまでもなく、今日はサバ定食を食べるんだっていう日もあるんですよね。でも悩むっていうことは悩むことに意味があるから、で、その悩んだ時の選択肢にも全て意味があって、まあ、どれを選んでもいいから、選択肢と出てくるわけで。で、私がその今後どうしようかなっていうふうに考えている選択肢が3つぐらいあって、で、まあ、答えは自分の中ではまだ決まってないわけで、こうするっていうのは決まってなくて、まあ、流れに委ねてなるように、そのうち、こう、落ち着くべきところに落ち着くだろうと思ってるんですけど、まあ、それが今日晦日参りをした時に頭の中にこう思い出されたというか、ああそうだそうだみたいな、なんかいろいろもやもや考える時間が最近ちょっと増えてきていたけど、結局のところ人生になるようにしかならないから、今目の前の自分がやりたいなって思うこと、やろうって思うことに意識を向けてやってれば、おのずとその先、まあサバの定食なのか豚の生姜焼きなのかが目の前に出てくるだろうと、まあ、そういう感じで、なんか悩んだ時っていうのは、悩んだりとか選択肢が出てきたり考えるタイミングっていうのはね、誰にもあると思うんですけど、そういう時にはまあどれを選んでも別に間違いではないんだ、だから悩む選ぶ選択肢として今目の前にあるんだっていうこと、これが 大前提ですよね。だからどうしてもこうサバが正解で豚が不正解でとかっていう答え合わせをしようとしちゃうと、自分の中で、あ、こっち選んで失敗だったなとかって思っちゃうかもしれないんですけど、豚を選んで、豚の生姜焼きを選んで、やっぱりサバの気分だったなって思ったとしても、それは豚の生姜焼きを食べたからわかることであって、で豚の生姜焼きを食べなかったらわからなかったわけですね。まあそういうことなので、人生なるようにしかならないということで委ねる気持ちが、まあ最終的には大事になってくるよなーっていうのを今日改めて考えました。で、晦日参りとはちょっと違うんですけど、私が最近メソッドをね受けてくれてるメンバーさんにシェアしたことで、予祝っていうものがすごくいいよと、自分の、まあ、人生の引き寄せ力を高めてくれるよっていう話をしたんですけど、まあ、あらかじめ祝うことですよね、予祝っていうのは。日本だと豊作を祈ってお祭りをするとかね、それこそ神社でのご祈祷とかもありますけど、そういうあらかじめ先取りをしていく、先取りをして祝うっていう習慣が日本にはあって、それを自分の、まあ、生活というか日常に取り入れていくと、まあ、先にその気分になれるんですね。それを達成した気分になれるから、 その状態になりやすいと。で、この予祝をするときのポイントっていうのは、一人でやらないことなんですよね。必ず、誰か、他の人と一緒にやる。で、理想は3人以上。まあ、日本のお祭りを思い出してもらったら、すごくわかりやすいと思うんですが、盆踊りとかって、一人じゃ踊んないんですよね。一人で、こう、よいしょよいしょ踊るわけじゃなくて、何人も人がいて、みんなで、その音に合わせて踊ってお祝いをする。お祭りをする。ですよね。だから、その、自分のね、プライベートで、そういう予祝を取り入れるときも、一人でやるんじゃなくて、なるべく、自分の考えを応援してくれる人、応援してくれるっていうか、まあ、それ、そうなって当たり前だよね、みたいに、思ってくれる人と、一緒に予祝をする。っていうのがベストですね。なんか、例えば、自分が、大谷翔平選手みたいに、別にね、メジャーリーグに行かなかったとしても、なんか、投手と、打手で、こう、打って投げて活躍できるような野球の選手になるんだみたいなことを言ったとしてですよ。でも全然野球の経験がなかったとして、そういう時になんかすごい現実主義な人って、いやそんな今からやっても無理でしょみたいな、まあ、せめてどっちかじゃないのみたいなとかって当たり前のことを言われると、なんかやっぱ無理なのかなって思っちゃうんですよね。でもそういうのも、もう、細かいこと気にせずに、わ、やりたいならやってみようよ。挑戦してみるのはすごくいいと思うよ、みたいな感じで応援してくれる人。で、そういうタイプの人がいれば、すごくね、予祝がやりやすいとかね、楽しいし、盛り上がるんですよね。で、もちろん自分も相手に対して、そういうマインドでいる必要はあるんですよ。相手が全然その自分が知らないこととか、そんなことできるのかなみたいなことを、私はこれをやるんだみたいなね、宣言したとしても、そこをジャッジしないで、できるできないでジャッジしないで、すごいね、応援してるよって、絶対できるねって言ってあげられるようなマインドで予祝をすると、まあ、お互いがお互いそういう、あ、いけるんじゃないみたいな、自分できるんじゃないみたいな感じになってくるわけですよね。で、まあ、予祝はあらかじめ祝うものなので、夢を語り合うわけじゃなくて、もうすでにそうなってる状態で、その場を過ごすわけですよ。例えば、その、草野球チームで、自分は投げて、打って、ホームラン打って、大活躍する、そういう選手になるんだって思ったら、もう、その、すでにそういう活躍をした後の自分として、予祝会に参加するわけですよ。例えば、この間の野球の試合で、自分はこう、ピッチャーとして、ね、三振を何本も取って、そして、打席に立った時にはホームランを2本3本打って、すごいこう、チームに貢献しました。みたいな感じに、もうすでに、そういう、まあ、大谷翔平選手のような活躍ぶりを発揮した自分として予祝をするわけですね。だから周りは、わあ、すごいね、おめでとうって言ってあげるんですよ。他の人のそういう目標、夢に対しても参加している人はもうすでにそれが達成できている自分として参加するので、もうお祝いするんですよね。だからお祭りとか豊作を祝うっていうのも、豊作だったから、実際に芋がたくさん取れたから、よし、じゃあパーティーしようぜ、みたいな感じじゃなくて、今年の秋芋がたくさん、まあ、取れますようにというところがきっかけではあるんだけれども、先にたくさん取れた体で祝うわけですよ。今年もたくさん芋が取れてありがとうという気持ちでね、お祭りをする。それが予祝なので。で、それを、そう、そのメソッドのメンバーでやろうよっていう話をして、来月かな？ ちょっとスケジュールを組んでね、やる予定があるんですけど。別にこれってその、ね、ヨガの哲学の勉強をしてるとか、私のメソッドを受けてるとか、そんな関係なしにできるから、まあ、そういうの面白いなって思う人がいたら、ぜひね、なんか友達とか家族とかを誘って、やってみるといいと思うんですよね。で、まあ、予食とはちょっと違うんだけれども、似てる話で、子供の IQ を上げていく方法として、もう、できて当たり前っていう体で子供に接すると。まあ、例えばですけど、テストで100点を取れる、取れる能力があると。親の方がね、子供に対して、信じ込むというか、まあ、当たり前に信頼する。あなたはそういうポテンシャルを持っている人だよっていう。もうすでにそういう人なんだよっていう体で接していると、子供の方も、あ、自分はできるんだっていうふうに思って、潜在的なパワーが発揮される。で、そういう、まあ、子育てというか、子供との接し方をすることによって、結果的に子供の IQ が高くなっていくよっていう、そういう本をね、昔読んだことがあるんですよ。これは、なんかその、プレッシャーを、子供にプレッシャーをかけるとかとは違うんですよね。あなたは100点取れて当たり前でしょみたいに言うわけじゃなくて、あなたはそれができる人だよって。まあ、テストのね、点で言うと、まあ、満点取ろうと思えば、あなたは取れるんだよっていう。で、仮に、全然、テストの点が5点とか10点とかだったとしても、それはあなたが、テストで100点取ろうとしてないから、そういう結果になっているだけであって、本当に100点取ろうと思ったら、取れる実力をあなたは持ってるんだよって言ってあげることによって、その能力が発揮される。これももう先取りなんですよね。子供が100点取ろうと思ったら、取れてる現実を親の方が先に見て。だからこそ別に5点とか10点取ってきても怒る必要もないし、取ろうと思ってないから取れないだけでしょっていう。どんなことも、なんか自分のこともそうだし、自分の周りの人たち、身近な人たちに対しても、なんか感情を先取りするというか、それが当たり前だよねって、そうなってるのが当たり前だよねっていうので、そういう態度を取るとか、考え方をするとか、まあ、それが祝い事であればお祝いをするとか、っていう風にしていくと、おのずと、その結果、未来がついてくる。っていう、まあ、それが自然の法則というかね、の一つであるわけです。で、今日のその、晦日参りの話に戻ると、晦日参りも、今月もありがとうございましたっていう意味はもちろんあるんだけど、どっちかっていうと、今月のお礼よりも、その、翌月なんですよね。来月もありがとうございました、みたいな。その、翌月も平和に過ごせたことを先に感謝する、みたいな。そういうマインドで、晦日参りをしてあげると、すごくこう、波長が合ってる、歯車が合ってる状態が、どんどん継続できるんじゃないかな、っていうふうに、個人的には考えています。なんかこう、だらだら話してると30分ってあっという間ですね。今日は久しぶりのライブ配信で、私の最近のというか、まあ、今日やってきた晦日参りの話なんかをちょっとのんびりとシェアしてみました。ぜひね、晦日参りの習慣まだないなっていう人は、気が向いたらやってみてほしいし、夜食に関しても、すごく私自身がね、旦那さんとか友達とかとやって、すごくその効果を感じていることなので、よかったら生活に取り入れてみてください。今日久しぶりに YouTube の方の、動画も更新しました。 よかったら、そちらの動画の方も見ていただいて、いいねやコメント、あとは質問とか何かあればお気軽にご連絡いただければと思います。では、9月も今日で終わりですが、来月も素敵な1ヶ月過ごしていきましょう。ありがとうございました。